幼年による福音書18章12節から27節。主の御言葉を聞きましょう。一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司であったカヤパの宗徒だったからである。カヤパは一人の人が民に代わって死ぬ方が得策であるとユダヤ人に助言した人である。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて行った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の家の中庭に入ったが、ペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いだったもう一人の弟子が出てきて門番の女に話し、ペテロを中に入れた。すると門番をしていた召使いの女がペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロは違うと言った。しもべたちや下役たちは寒かったので炭火を起こし立って温まっていた。ペテロは彼らと一緒に立って温まっていた。大祭司はイエスに弟子たちのことや教えについて尋問した。イエスは彼に答えられた。私は世に対して公然と話しました。いつでもユダヤ人が皆集まる街道や宮で教えました。何も隠れては話してはいません。なぜ私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかはそれを聞いた人たちに尋ねなさい。その人たちなら私が話したことを知っています。イエスがこう言われたとき、そばに立っていた下役の一人が大祭司にそのような答え方をするのかと言って平手でイエスを打った。イエスは彼に答えられた。私の言ったことが悪いのなら悪いという証拠を示しなさい。正しいのならなぜ私を打つのですか。アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カヤパのところに送った。さてシモン・ペテロは立ったまま温まっていた。すると人々は彼に、あなたもあの人の弟子ではないだろうねと言った。ペテロは否定して弟子ではないと言った。大祭司のしもべの一人でペテロに耳を切り落とされた人の親類が言った。あなたが園であの人と一緒にいるのを見たと思うが。ペテロは再び否定した。するとすぐに鶏が鳴いた。以上のところから先生に裁判の席でという題で選挙のご奉仕をしていただきます。
おはようございます。お水持ってこい。この朝もイエス様の十字架の歩みを見ていこうと思います。今日の箇所は有名なペテロのつまずきの箇所です。ペテロのつまずきはすべての福音書に記された十字架につながる重要な出来事になっています。そしてヨハネはこの箇所でも他の福音書とは異なる視点でペテロのつまずきを見ています。まずヨハネはマタイ、マルコ、ルカが記すようにペテロの3度の否定を 続けて描かず、前後に分けております。そして中にイエス様の裁判の様子を入れております。またマタイ、マルコ、ルカ、すべてが記した三度の否定の後のペテロの涙すら描いてはおりません。ヨハネの関心はペテロの最初の否定の後、大祭司アンナスの裁判でイエス様が揺らぐことのない姿を示しておられたこと、そして2度目3度目とペテロの否定の姿を対照的に描いていくことで、人の弱さとイエス様の支えの必要、取りなしの恵みに気づかせていくことです。次々と教会の指導者が殺されていく時代、ヨハネは激しい迫害を生き抜きました。そこで外からも中からも激しく揺さぶられていく教会の姿、クリスチャンたちの姿を彼は目にしていくわけです。弟子の代表だったペテロがはっきりとイエス様への信仰を告白して、イエス様に新しいペテロという名をいただいた、そのペテロのつまずきと弱さを描くことによって、誰もが自分の力では立ち得ない人の弱さを描きながら、対照的なイエス様の姿を中心に置くことによって、イエス様のにつながっていく私たちの必要と、ペテロが立ち直らせていただいたように、弱い私たちがイエス様の取りなしを受けていく、その必要を描こうとしているわけです。ヨハネが書いたようにペテロの1回目のつばずき、そしてイエス様の姿、2度目3度目の否定の姿、それを3つのポイントに分けました。今日はこの箇所から見ていこうと思います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたの目は私たち一人一人の歩みをご覧になり、私たちの心の内をお探りになり、また私たちが口にする言葉や思いをすべてご自身が知ってくださって、その弱さやまた罪に対しても憐れみを持って許しを備え、悔い改めへと導いてくださり、また私たちが弱い時に打ちひしがれる時に立ち直らせてくださる尊い恵みの憐れみの主であることを心より感謝いたします。あなたを知ってからもなお弱いものですし、あなたが共におられると分かっていても見失いやすいものです。あなたの御心にかなわないことを心に抱き、または思い巡らしてしまうそのような罪深いものを、主は御言葉によって絶えず清め、罪に気づかせて悔い改めへと導いてくださり、許しの喜びの中に招き入れてくださいます。そこにあなたの十字架が立っていることを感謝いたします。この受難週の時、私たちはあなたの十字架を仰いでいます。どうぞ御言葉によって私たちを清めてくださいますようにお願いいたします。また御言葉によるこの許しの恵みを 人でも多くの方が受けていくことができるように、どうか主が導いてくださいますようにお願いいたします。許され、あなたと共にある永遠の御国に招かれている、その望みをこの受難週、イースターを迎えるこの時に誰もが味わっていくことができるように、この時を、それぞれの過ごすこの時を祝してくださいますようにお願いいたします。今もなお困難な中におられる方がおられます。どうぞお一人お一人に御目を受けてくださいますように、あなたが支え、助けの手を伸ばし生かしてくださいますようにお願いいたします。望みのないところに光を当ててください。闇が覆うところにあなたにある光を見させてくださいますようお願いいたします。すべてのことを御手に委ね、尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。はい。それでは御言葉に目を向けていきます。12節から、一隊の兵士と千人隊長、そしてそれにユダヤの下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。ヨハネがペテロのつまずきとイエス様の対照的な姿を描くことができたのは、このアンナスの前でのイエス様とペテロの違いを見ていたからだと思います。アンナスの前での出来事はヨハネだけが描いていることだからです。アンナスは紀元6年から15年まで勤めた元大祭司でした。彼の5人の息子も次々と大祭司職に就き、今は13節から分かるように娘婿のカヤパが大祭司職についておりました。アンナスは現職を退いておりましたけれども、依然として大祭司でした。というのもローマは大祭司を退位させて別の人物を任命するわけですが、ユダヤ人の考えでは大祭司の職は終生、生涯変わらなかったからなんですね。アンナスはローマによって退位されましたけれども、現職を退いているわけですが、ユダヤ人にとっては依然として大祭司だと認められていたわけです。ですから本来大祭司というのは一人しかいないはずなのに、この頃ローマの人事異動によって同時に何人もの大祭司がいるという状況が生じておりました。こうして今はカヤパが大祭司の職についていたわけですが、アンナスがユダヤにおいては依然大きな権力を握っておりました。福音書の中でイエス様が神殿で羊や鳩を売ったり両替している者たちを追い出された、あの宮清めと言われる出来事が記されております。イエス様が清められた売り買いのあの場はアンナスの市場と呼ばれておりました。そこはアンナスの莫大な財源に資材を賄う温床になっていたわけです。そういう意味でそれを批判したイエス様にアンナスが憎しみを抱き排除しようとしたいことは十分理解できるわけです。でこうしてイエス様は捕らえられると、まずアンナスの前に連れて行かれます。アンナスはカヤパに送る前に予備審問をして、早くイエス様を死刑に定めたいと願っておりました。でそのカヤパについては14節、カヤパは一人の人が民に代わって死の方が得策であるとユダヤ人に助言した人であるとあります。でこれは11章の47節から53節に記されていますが、カヤパはイエス様が多くの印を行っているのを放っておけばユダヤ人の独立運動を刺激してローマの介入を招くことになるので、一人の人が民に代わって死んで国民全体が 滅びないで済む方が自分たちにとって得策だ、そうし人々に語ったことが記されております。そこにはその日以来彼らはイエスを殺そうと企んだというふうにも書かれております。こうしてイエス様がアンナスの審問を受けて行かれますけれども、その時ペテロは中庭にいた人たちの質問に窮しておりました。15節です。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて言った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の家の中庭に入ったが、イエス様の逮捕の場面で逃げてしまった弟子たちのうち、ペテロともう一人の弟子が戻ってきてアンナスの中庭に入りました。もう一人の弟子はおそらくはヨハネだろうと考えられております。彼は16節にあるように大祭司の知り合いです。どういう知り合いであったのか、いろんな憶測がなされています。彼ヨハネは雇い人を使って割に規模の大きい漁業の経営を営んでいたようなので、大祭司一族と取引の関係で知り合いになっていたんだろうとか、あるいは親戚だったのではないかなどと言われていますが、はっきりしたことは分かりません。いずれにせよ大祭司の知り合いのヨハネは中庭に入っていきますけれども、ペテロは外の門のところで入れないで立っておりました。16節、ペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いだったもう一人の弟子が出てきて門番の女に話し、ペテロを中に入れた。ヨハネの助けを得てペテロも大祭司の庭に入っていきます。当時門番に女性がいるというのは珍しいことではなかったようです。無論門番ですから人の出入りには注意をしなければなりません。見慣れないペテロの顔を見つけて彼女は何気なく質問をします。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね、ないでしょうねと彼女は言っております。つまりこの質問は弟子ではないと答えるペテロの答えを期待した質問です。あの人の弟子ではないですよねと気軽に聞いただけです。特別な警戒心があったわけではありません。でもその言葉にペテロはうろたえました。不意をつかれて召使いの女性が期待している答えをしてしまうんです。違う、思わずペテロは自分がイエス様の弟子であることを否定してしまいました。しばらく前にはイエス様に向かってたとえ皆がつまずいても私はつまずきませんと言っておりました。たとえ他のみんながつまずいたとしても自分だけはつまずかない、自分だけは違う、多分そんな自信があったから中庭まで入ってきてしまったんでしょう。でもその自信は一人の女性にうろたえてしまうほど脆いものだったんです。ペテロはこの女性の質問に気が動転し、でも慌てて出て行ってはむしろ目立って疑念を持たれるのではないかと周りに溶け込もうといたしました。18節、しもべやヤシタ役たちは寒かったので炭火を起こし立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まった。さてです、ここでペテロも彼らと一緒に立ってというのは前に出てきた5節後半と対応しているんです。そこには何て書いてあったか、イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。彼らと一緒に立っていた、ユダはあの園で彼らと一緒に立っていたわけですが、今やペテロが彼らと一緒に立っているわけです。裏切ったユダが彼らと一緒にいたように、 イエス様の弟子であるペテロ、否定してしまったペテロは彼らと一緒に立って何食わぬ顔でそこにおりました。またペテロが召使いの女性に答えた違うという言葉にも実は含みがあります。この言葉は私はその人ではない、つまりイエス様が答えられた私がそれだというエゴを栄美の否定の言葉なんですね。エゴを栄美を否定するとこの私ではない違うという言葉になります。捕らえに来た人に向かいイエス様は私はそれだと名乗りを上げられたのに、ペテロはそれは私ではないと否定しているわけです。こうして自分をぶこまかしたペテロと対照的なエゴエミと名乗られたイエス様の毅然とした姿がアンナスの真理の場面で描かれていくことになります。19節からです。大祭司はイエスに弟子たちのことや教えについて尋問した。まず弟子たちのことについてイエス様に尋ねました。ところがイエス様は弟子のことについては何も語られません。お答えになりません。そしてご自身の教えについては20節で、私は世に対して公然と話しました。いつでもユダヤ人がみんな集まる街道や宮で教えました。何も隠れて話してはおりませんと答えられます。公然と話してきたのだから、それを聞いた人々に尋ねればいい。なぜ21節、なぜ私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは、それを聞いた人たちに尋ねなさい。でこの21節は単に大祭司の質問に答えたというのではなくて、多くの聖書学者が指摘しているようにイエス様はアンナスに向かって立法にかなった裁きをするようにと求めておられる言葉なんですね。ユダヤ人の立法によれば、訴えるならばその訴えは2人または3人の証言によって確定されなければなりませんでした。大祭司がもしイエス様を訴えて死刑にしたいというのであれば、それを訴えるために大祭司が2人以上の証人を大祭司の側で用意する必要があったんです。それなのにイエス様に尋ねる。イエス様が証人を準備する必要はなかったんです。大祭司はイエス様の罪を訴える人もいない、証人もいないのに兵士を向かわせ逮捕したというのなら、もはやこの裁判は正式な手続きを無視した不当な裁判なんですね。イエス様は不当な裁判を今進めているアンナスに正しい裁きを行うようにとここで求めておられるんです。でさらにイエス様がこの時言われた言葉は、イエス様が教えられたことを調べたいならいくらでも証人がいたということも明らかにしています。人目を避けて集会を催したり秘密工作をされたわけではなく、街道や神殿の境内で多くの人の集まるところでイエス様は語られました。聞く気になれば誰でも分かるように神の教えを語ってこられたんです。群衆を先導するような危ういことは何も語られませんでした。街道や神殿で語ってきたので、パリサイ人もサドカイ人たちも耳を傾けています。イエス様が話されたことが問題だというのなら、その証人を立てて罪を明らかにすればいいわけです。大祭司は裁判の不当性を指摘されるイエス様の言葉に反論ができませんでした。けれどもこの手続きについて、言われていることについてよくわからない下役は、自分の主人がイエス様に侮辱されたと思ったんでしょう。22節、大祭司そのような答え方をするのかと言って平手でイエスを打った。これは当時のユダヤ人社会ではひどい侮辱行為です。これに対しても23節、 私の言ったことが悪いのなら、悪いという証拠を示しなさい。正しいのなら、なぜ私を撃つのですか。この時もイエス様はご自分の正しさを示して毅然としておられました。これでは大祭司がイエス様を裁いているのではなく、むしろ真の大祭司であるイエス様によって彼らが神の法廷で裁かれている、そんな状況です。イエス様は裁判の席でご自分を弁護する必要は何もありませんでした。イエス様にはただ一つの罪もなかったからです。ですから威厳を持って立ち、違法な裁きによってご自分を裁く者を目に見えない神の法廷に引き出すことがおできになりました。さて、こうしてイエス様は毅然とアンナスの中庭に立っておられた。ちょうどその頃、ペテロはどうしていたでしょう。ペテロは召使いの女性の言葉にもうろたえ、逃げ出すこともできず、なお炭火のそばにとどまり、暖を取る人たちの中に紛れております。25節。さて、シモン・ペテロは立ったまま温まっていた。すると人々は彼に、あなたもあの人の弟子ではないだろうねと言った。弟子ではないだろうね、今回も前回と同様、否定を前提にした質問です。けれども2度目は、人々とあるように複数の人に取り囲まれての質問でした。ペテロにとっては1度目より深刻です。そこでやはり前回同様に否定します。弟子ではない。言語では弟子という言葉は入っておりません。単純にそうではない、違う、つまり今回もエゴを永遠の否定、私は違う、その人ではない、自分自身をの身分を否定し、イエス様とのつながりを切っております。そしてついに3度目、大祭司のしもべの一人が、周りの人たちがペテロに質問するのを聞いて、彼の顔をじっと見つめ、悪いことにそのしもべが、ペテロが耳を切り落としたマルコスの親類だったわけです。26節。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親類が言った。あなたがそので、あの人と一緒にいるのを見たと思うか。もはやこれは否定を前提とした質問ではありませんでした。この親類はマルコスと一緒にいて、ペテロが剣を振り下ろすのを見ていたんです。暗がりだったので、当初はペテロを告白することはできませんでしたが、周りの人たちの言葉を聞いて、やはりあの男に違いない、そう確信していったんです。それで27節、ペテロは再び否定した。3回目のペテロの言葉についてはヨハネは単にペテロは再び否定したとしか書きませんけれども、他の福音書には詳しく書かれています。特に詳しいのがマルコです。マルコの福音書はペテロの言葉を聞いてマルコが記したと言われており、ここにはペテロの生の告白が記されております。マルコ14章71節、ペテロは嘘なら呪われてもいいと誓い始め、私はあなたが話しているその人を知らないと言ったと書かれています。3度目は完全に敵に取り囲まれた状況で、追い詰められたペテロの否定は呪い、そして誓いという言葉を使って、全身全力でイエス様のとの関係を否定してしまいました。すると27節、すぐに鶏が鳴いた。先にも話したように、マタイやマルコ、ルカが共に 記しているペテロの涙をヨハネは省きました。なぜならペテロの涙より鶏が泣いたという言葉に注目してほしいからです。イエス様が言われた鶏が泣くまでにというお言葉を思い出してほしいからです。ヨハネはイエス様が初めから全てを知っておられたことに気づいてほしいんです。イエス様は言われました。私のために命も捨てるのですか。誠に誠に誠にあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ペテロはなぜうかうか大祭司の庭に入っていったのかと後悔したと思います。みんなと同じように逃げていればこんなことは起こらなかったけれども、イエス様は初めからすべてを知り、その上で園においても守って逃がし、今アンナスの前で弟子たちのことを問われても何一つ語らず沈黙して弟子たちを守っておられました。ヨハネはずっと信仰の弱い弟子たちを守っておられるイエス様を描き続けております。ともするとペテロが許されたのはペテロの涙のように思いがちですが、ヨハネは何よりも私たちの弱い信仰を憐れんでおられるイエス様の愛にこそ目を留めてほしいと願っているんです。ヨハネがイエス様の堂々たる姿をとつまいついくペテロの姿を対照的に語るのは、イエス様のようにそれは私だと堂々と言える人間になろう、そういう教訓を言いたいわけでは、伝えたいわけではありません。大祭司アンナスの前でイエス様が威厳を持って立っておられたのは、私がの言ったことが悪いのなら悪いという証拠を示しなさい、正しいのならなぜ私を撃つのですかと言えたように、イエス様にはどんな罪も見つけることができなかった。イエス様は誰も責めることのできる正しい方です。そのお方が私たちの代わりに罪を負い十字架で死んでくださったので、私たちは多くの過ちにもかかわらず許しを受けることができます。もし私たちがしっかりと立つことができるとするならば、このイエス様の許しに立つ時だけです。私たちは誰もがペテロの弱さを持っております。闇の力を恐れ身を守ろうとジタバタして、その結果どうかすると一番大切なことを見失っています。それは自分は神の恵みによって生かされ守られているというこの恵みの現実です。この大切なことが分からなくなって、気がついたらペテロのように神さんと、まあ、との関係を自分の方から断ち切ってしまうことがあるんです。イエス様はペテロのような私たちの弱さをよくご存じで、弱さの中で罪を犯す私たちを守ってくださるだけでなく、十字架の上で取りなしをしてくださいました。ペテロは他の弟子たちさえ言わなかったイエス様のとの関係を三度も指定するという消すことのできない過ちを犯します。そのペテロが弟子たちの中に受け入れられ、もう一度立ち上がるためイエス様は復活のあと弟子たちの前でペテロに問いかけられたんですね。しかもあの炭火のところで、炭火の前で三度イエス様を知らないと言ったペテロのために、イエス様ご自身が炭火を起こして、その炭火のそばにイエスペテロを招いて、その炭火のところであなたは私を愛しますか、3 回尋ねてくださって、ペテロをやり直させてくださってるんです。炭火、起こされた炭火、この18章に出てくるこの炭火の言葉は、あのヨハネの福音書の最後に出てくるペテロがイエス様を愛すると告白したあの箇所とここにしか出てこないんですね。ペテロをやり直させてくださったんです。同じ状況をイエス様が作って、また大祭司アンナスは罪を指摘し、裁こう、殺そうとイエス様を法廷に引き出しました。でも誠の大祭司であるイエス・キリストはご自分の命によって罪を取りなし、和解をもたらし、人を神に仕えるものとして立たせてくださる方です。湖の上でペテロの信仰が弱かった時、荒れ狂う波を見て沈み始めたペテロを救った、その同じイエス様の御手がペテロがつまずいた時には差し伸ばされて、ペテロを救い上げてくださいました。誰もが弱く罪を犯し、あるいは倒れますけれども、罪がないと言える唯一のお方が私たちの弱さの中心に立ってくださいます。真ん中に入ってきてくださいます。そして守り、許しを与えて立ち上がらせてくださいます。この方こそ私たちの慈しみと憐れみに満ちた大祭司です。十字架を覚えるこの時、イエス様が差し伸ばしてくださった弱い私たちを握りしめてくださる、その手を離さないで支えていただきたいと願います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、初めから全てを知っていてくださること、私たち以上に深く私たちを知り、守り支え、どんな時にもあなたから離れることがないようにと、その慈しみの御手を伸ばして救い上げてくださることを感謝いたします。自分の弱さが分かりません。自分の罪深さ分かっていません。大丈夫だと思ってしまいがちな弱いものです、愚かなものです。けれども主は私たちを知って、どんな時にも最初から守ろうとしていてくださり、時にかなって御声をかけてください、またやり直させてくださることを感謝いたします。どうぞあなたにとどまり、あなたの栄光の御国で高らかにあなたへの感謝を捧げるものとなしてください。またこの地上に生かされているとき、あなたの恵みを語るものとなさせてください。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。